せーの、番外フューチャードリーム。今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
そしてもう前抜き前、ままま、もう前段階なしで今日はちょっとゲストの方が、
そうですよ、
もう本当になんかもうサプライズのなんか、ね、なんかプレゼントを持ってきてくれて、はい、目の前にうなぎ門脇って書いてありますよ、ね、
こんにちは、小野寺康光でございます。
創造と改革の会長の小野寺さんにご口いただきました、はい、ありがとうございます。
今日はねお祝いで来たのよ。
お祝い、
麻生健太郎さんの、ね、とあるお祝いがありましてね、これはおいおいやりますけどね、はい、まだこれはきっかけは先に言わないとまずいんで、これ最後にいきますね、はい、ということで、麻生健太郎さんのお祝いでうな丼、
うな丼、うな丼ですよ、
テイクアウト
です
ね。
ありがとうございます。
赤根さんもいたんで、赤根さんいなかったら持って帰るだろうなと思ったけど、そうですよということで、今日は食べながらどうぞ、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、じゃあちょっと早速いただきましょうか。
はい、早速、はい、
ね、
もう
前の
さんには、
そう、前のしのちゃんね、はい、あれだよ、食べたまま喋らなくなったっていうね事件がありましたけどね
食べ始めたら黙ってしまうという、
なんかすっかりね番組出演 のこの番外編をね忘れていたっていうね
この番組で何度もお話ししていますけども、はい、うなぎ門脇というのは、そうです、あのミシュランで
一つ
星を取っている旭川のお店でございます。
で、ね、さっき電話して、小野寺だけどうな丼3つって言ってね、
はい、
で、ちゃんと頼んで、したらすぐ用意してくれて、
すごい、だってあったかいですもん、
その前にねって言って、そしたらちゃんと用意してくれて、
嬉しい、ありがとうございます。
お金も払ってきましたから大丈夫です、
恐縮です、
はい、
まあ
ということでシンプルにね、はい、
まあすごい、いただきます、
はい、ということでね、どうぞいただいてください。
いや、前回も小野寺さんにご馳走になった、ああ、ありがとう、
これはいらない、この間食ったんだ、
うん、小野寺さんに、ご飯の中にもうなぎがある
っていうのが、すごい、
一番すごいのをいただきました、この間、お店行った時にね、
特
う
なだよね、
うん、
はい、これタレは持ち帰りね、どうぞ。
え、あ、つかないんですか。
もうちょっと、もうこれで十分なの。
そうなんですか。
いや、僕もね、健康診断に実はちょっと脂肪肝のが悪いって
な
って、
あなたの脂肪肝ってありえないじゃん
いやいやいや、ちょっと最近運動不足をやってたんで、ちょっと
運動不足ね、まあ、
もうさん何かやってますか。
何にも
まあでも全国各地どうしてるから、それでね、
それで大怪我したっていうのありましたけどねまあ手怪我して大変な目に遭ってましたけど
え、それは
何、いやいや、転んだだけだよ、転んだだけ、バカだねと思うぐらいね、転んじゃいましてね。
それはお祭りかなんか見て
きました。いやいや違う、電車に乗ろうとして、はい、ああ時間がないって、わあとか駆け戻ってそこまで、駅まで行く手前でバタンとアスファルトの道の上に転んでしまいましたという情けないことだったんですよ。それがまあ約3週間ぐらいでようやく治りましたね。
あ、そうだったんですか。
はい、非常に間抜けな5月だったですね。
それ最近の話
ですか。最近の話だったら3週間で
治ったと。
3週間治りましたね、
はい、お水もいただきます、
はい、どうぞ、ええ、ここね、あれなんだよ、釣り船なしかだからね、100円のものしか出ねえんだよこれずっと1週間ぐらいやってんだけど、毎日気になって見てんだけど、早く持ってこいよって言いたいね。
それ業者さんですよね、
うん、もちろん業者さんなんだけどね、リベールのスタッフが早く言えばいいんだって。あ、ここで文句言っちゃいけないな
麻生さん食べてるとこ取りませんか。
ね、
あ、これでいいね、これでいい、
いきます、
はい、
はい、チーズ。
これあれだな、番宣の写真でどうだな、
うん、いただきます、おいしい、
うなぎお待ちしてますって、毎週どうだ
ですね、
ね、
毎週
特に関東方面の方ぜひ空輸でっていいじゃん。
あのね、関東方面の方もこういうのってなんか食べる方法あるのかな、このうなぎとか ね、
うん、
実はね、
おいしい、
うなぎのシーズンっていうかさ、食べるシーズンって大体7月じゃないですか、
うん、
ちょっと早めに食べなきゃダメですよ。そしたらね、2回食べようか3回食べようのか、フェイクのうなぎを食べようかって選択の余地があるでしょ、
うん、
ところがね、7月の20日前後に、うん、その時だけうなぎって考えたら結局食べられないんですよ。高いから嫌だとかあれだとか、
そうですよね、
うん、そこを考えるんですよ、
うん、
私はね、だからもう前もってオフシーズンに食べる、
うん、
割と冬に食べる、春に食べる、初夏に食べる、で真夏は食べない。
なるほど。
なんか本当のうなぎ好きっていう、なんかうなぎの通って感じしますね。
秋になったら食べる。
う
なぎ屋さんがね、ついてる時の方が喜んでくれるんですよ。当たり前です、ね、
当たり前です、
ね、確かに
確かにそうだ。
美味しい、すごい。
あ、そう。美味しいな。うまい、うん、柔らかい。
とりあえずね。
ご飯も美味しい。
ご飯も美味しい。
ね、でこういうお弁当方式っていうのはやっぱりこれ、ね、スタジオだからね。そのままお重の前は持ってこれないんで、
うん、
それでこれにしたんですけどね。
ありがとうございます。
去年はね、私の俳句の学生が、
そう、
出前でもね持ってきたんでしょ、あれ。
そうですよね。
あいつね。
出前？
そう。あいつは食い逃げ男だからね。何も絶対食べました。
宝くじが当たるぞ
のそうそうそう、メンバーね、
まずに
卒業しちゃったけどね、
うん、
で彼が「いやいやぜひぜひ」って言ったけど、うなぎ美味しかったですとも言わずに、うん、ごちそうさまでしたで終わりよ。お前は何だってんだ本当にって。
若手芸人みたいでいいじゃないですか、ごちそうさまでした、う
ん、ね
元気元気で、
ね、でもね、去年そうやってね、ライブで純ライブみたいなもんでさ、ね、こうやってうなぎを食べながら放送する、
うんうん、
これ美味しいですね。やっぱり美味しい話もあるし、
ね、それ聞いてる人はどう思うんでしょうね。
いやうなぎが食べたくなるに決まってるから、そんなの
美味しそうにこう話してたら
早めにうなぎを食べる、うんね、最近はやっぱフェイクのうなぎとかうなぎもどきってのあるんで、そういうことからお試しでもいいわけですよ、
うん、
で自分でこの気分を高揚させながら食べるんですよ。食べにうなぎのシーズンがいよいよ到来だってね、
うん、
いっぱい入れたら食べるけど、何回か小分けして食べると非常に満足度高いんですよ、
うん、
今日は1回目、
あ、僕それ好きです、ね、
それさっきの和沢さんの睡眠の話が思い出されてしょうがないんですけど、
もう1回2回ってこう分けるのが好きです僕、
うんうんうん、
それはもう同意してます。
まさに先ほどの話題ですよね。
ね、さっきの番組のさ、
うん、
おばんざん屋さんでうなぎ出せって言ったらどう？
おばんざん、あ、
ゆるりさんって、
そうですね、
ゆるりうなぎってどうだ？
あ、いいかもしれない、
ね、
すごい、それなんか語呂もすごくいいです ね、
うん、ね、ずっとさっき聞いてたんだけど、
なんかうなぎのように、あの、どういうこと、名物のお好み焼き風卵焼きをちょっとだけでもゆるりうなぎになるんですね。
そうなぎの エキスを入れてもいいのよ、うんうん、お好み焼きにな
る、ね、あー、なるほど、
うなたまみたいなのがね、
うんうんうん、それいい、
そうすると値段も手頃でしょ、
うん
ね、うなぎのこう 感覚が、ね、広く味わえるし、
うん、
お好み焼きの味も味わえるわけです。どうだ
それ、
ね、
ちょっと山中さんに言います、
ね、言って、
うん、っ
今度はちょっとご案内するよ私が、
うん、で企画料としてあのちゃんと請求しておきますんで。番組の制作
料、
あのフィーチャードリーム企画料
どうですか、
うん、やってほしいね、
うん、
ぜひ、
うん、
あの、うん、うなぎってね、食べ方はこうやって焼いて食べるだけじゃないんですよ、
うん、
やっぱりその柳川にしたり、
うんうん、
そうです
ね、洗いにしたりね、
お茶漬けにそういうになったり
とかなるね。あ、名古屋のね、中部空港行くとね、うなぎ屋さんがあってね、あのあれひつまぶちなんですよね、
ね、
あれで食べて、で旭川線があるんで旭川帰ってくるんですけどね、
はい、
まあとにかくそれでガーッと力が入りますね。お茶漬けにしてい
いですね。
小野寺さんはもう日本各地の町の魅力だとか、どんなところに面白い人物がいるとか、うん、どんなイベントやってるとか、どんなアイデアがあるかっていうのはほとんど知ってるから、
すごい
研究されてる
もん、すごい、
何しに行ってんじゃんね、
うん、本当に町のことなら小野寺さんに聞けって感じ。
ということでね、うん、町の話がこう出てね、やっぱうなぎもね、やっぱ浜松とか、
うん、
それから水戸、
うん、
それから成田、
成田、
成田は成田市だよ、
はい、
空港の方じゃなくてね、
はい、
うん、
でなんでかって成田さんなんですって、成田さんのお寺があるんですよ、
うん、
ね、でお寺参りの人がうなぎを
食べる、
ね、日本の宗教関係の施設の周りにはうなぎ屋さん多いんですよ。
それ知らない、
例えば、ね、奈良県の天理市というところ、もう典型的な宗教として言われるところなんですが、
そうですね、
そこもあの一宗教が多数を握っているところなんですけど、うんうん、もうそこの観光客じゃなくてその参拝客で潤ってる町なんですよ、
うん、
だからうなぎ屋さんが 5,6 軒あるの、たかだか6万人の町に。
へえ、すごい、それ
そもそもなんでその宗教でもうなぎとつながるんですかね、
う
ん、
いや違う あの、うん、要するにわざわざ行くわけでしょ、
うん、
疲れるでしょ。
ああ、そういうことですか。
いや、だっていろんな行事をお務めをするのかどうか分からないです
けど、精をつけるために、
そして、ああよかった、そしたらお土産代わりになんか美味しいものを食べようということでうなぎだったんですよ。それから夏は暑いですからね、冬も寒いからなんか力つけなきゃダメ、ずっと昔は歩いてきたわけですよ、
うん、
だから辛抱してきたわけですから、そこにうなぎ屋さん、 毎度ありなんですよ。
それでもありんあるんです ね。
俺伊勢行った時うなぎは入んなかったけどな、伊勢にもあんのかな。じゃ
あります実はあります。
うなぎ屋さん、なんかそこがもうすでにリンクしてないから、うん、あるなんて思わないから、ね、入んないですよね。
赤くとキュウ
リ、そうですよね、
なんか長いキュウリなんか熱くて食べた気分
なんかね、あの牛肉って言うと松坂とかね、牛肉のものが頭に入るんですけど、
あそうですね、あとそうです
ね、至る所うなぎ屋さん多いです。
いやそうなんですね。
ちょっとした特に宗教関係の参拝客が多いその地域、
へ
え、ね、成田もそうでしょ、それから長野もね今ありましたね、善光寺の周辺。
今度一体ちょっと、うん、あの注意して見てみよう、うなぎ屋さんが、うんうんうん、あるっていうのはね。
で大阪もそうですね、大阪はあの背開きしますけどね、
へえ、
ね、結構ありますよ。
やっぱ小野屋さん見るところ違います ね、 ね、
で食べ物
素晴らしい、
ね、食べ物とお姉ちゃんしかいないですかね私ね一応言っときますよ、自虐的にね。
いやいや、うん、もうそういうものの見方っていうか、それ重要、
うん、
あの、ね、僕の大好きな漫画のドラゴン桜でもよく出てくるんだけど、うん、あのなんだっけな、漫画の中で受験生 を外に連れ出して、うんうん、ここの授業で外に連れ出すんだよね確か。で、うん、なんでここの授業で外に連れ出すんだっていう文句言うんだけども、あの看板を見て何を思いますかとか言って、こ
う、うん、
英語とか中国語の看板があの日本語の下に、例えば大阪だったら大阪とかいろいろこう
書いてある、
書いてある。でこれで君は何を思うかねって言って、いやなんか外人が増えたんじゃないかと。ただなぜ外人が増えたんだろうとか、どうしてこっちの看板はあのまだ日本語表記ない、こっちは外国語表記あるんだとか、常になぜなぜっていう街を出ても考えて調べるってことが重要なんだ、
ね、
そういうなんか国語の授業に結びつけるっていうのだけど、宗教のね目の周りにもそのうなぎと結びつくっていう、だからちょっとしたその視点でもこう広がっていくもんね、うん、
違いますね。
お伊勢参りとかって言葉が残ってますでしょ、
う
ん、
はい、
で昔は宗教、要するにレジャーがなかったんで、宗教施設の例えば本山に行くっていうことが楽しみだったんですよ、
うん、
だから楽しみの一つだけど、食べるのが粗末だと寄りつかないんですよ、
うんうんうん、
ですから食べ物屋さんはその食事を提供してお金をもらうと、
ね、
こういうところであの別に宗教上言ってるわけじゃないですが、功徳みたいになるわけですよ、
うん、
あの参拝者にとってはですね、
うんうんうん、
要するにその偉いところにお参りに行って、それで帰りにですね、美味しいものを食べたらちゃんと自分は幸せになると、こういう考えのもとですね。だからうなぎに限らずそういう美味しいところ、美味しいもの屋さんっていうのは結構あります。
へ
え、考えようによってはね、観光代わりに宗教施設をドカンと作ればいいんじゃないかっていうのもね、そういうところを本当にやろうとしたところあるんですけど、今やっちゃいけないですよ。昔はそれがそのもう憧れの対象だったからできたんですね。
へえ。
だからあの旭川内もいろんな宗教の方がいらっしゃいますし、うん、参拝にも来ます。でもその周りに必ずと言っておいしいものありますよ。買い物公園にもどうしてお店が増えたかっていうと、宗教施設が結構あるんですよ。で代わりに旭川の町を寄ってから来ます。
牛乳は増えたのが多いもの、ね、あれ東湖にも増えたし、なんかいろいろ出て、
ね、うん、だからあの個別にこう宗教団体を言ってもしょうがないんですけれども、うん、そういう方の恩恵というのも結構あるんです、
う
ん、
そうですよね、信者さんが増えてね、
そうそうそう、だからそのために旭川にやってくる、
うんうん、
それから、来週ですけれども五穀神社祭ってありますよね、
あります
ね、これ神道系ですけれども、うんうん、でこちらの参拝、遺族の参拝とかこれも結構ね、うんうん、それでまあ、みんなご高齢になりましたけども、うん、そこであの食事をする、寝泊まりする、うん、これ結構ね、いい自由、観光客としてはいいんですよ。
ですよね、
お金ちゃんと使ってくれますから。
この間テレビで、
うん、
中国の企業、なんか社員数1万人だか2万人だかの企業がなんかイギリスだとかオーストラリアだとかどっ かあの、うん、旅行に行って、経済効果がオーストラリアだから1000億円ぐらいになったみたいな。
へ
ー、観光バスもなんか100台200台チャーターとか、飛行機もそれぐらいチャーターとか、
うん、
でっかいに出てましたよ。
だから、ね、
すごい、
もうね、でも旭川に来てくれれば。
でもそういうところをちょっと簡単ふと考えると、
うん、
企業リスクを考えてるのかっていうところなんですよね。
企業リスク、
1万人も移動するってことは、休みって移動するってことは、うん、毎日そこで何かアクシデントがあったらどうするんでしょうかって。
確かにそうですね、
うんうん、だから割と発展途上国系に多いんですよ、
うん、
そういうリスクを考えないでとにかく移動しよう。日本もかつてそうだったんですね、団体で車、飛行機 一気借り切ってやれようなんてのがあったんですけど、うんうんうんうん、やっぱりその事件やなんかがあるとやっぱり
倒産しようとか ね、 ったら大変だもんね、うん、社長と副社長別に乗るとことがありますもんね、
う
ん
う
ん、
私もそうよ、うんうん、私のいる事業所の社長とこの間石川県行ったんだけど、うん、飛行機別、はい、
別にした
彼がアナで私がジャルとかね、
うんうんうん、
帰りは彼は北陸新幹線、うん、私は東海道新幹線で東京を戻る、
ちゃんとリスク分散して、
そうなんですよ、だからレンタカーだけはしょうがないからね乗りますけど、うんうんうん、でそういうふうにリスク分散っていうのはもう日本では大体一般的になりますよね。
なるほ
ど ね、 ね、まあ、今日ねうなぎだったんですけど、実はこのうなぎを持ってきたのは、はい、もう一つ理由がありまして、はい、この間残念ながらね、お隠れになりました柳沢のりおさん、
そうです ね、
ね、この柳沢さんの話をちょっとしたいなと思いましたね、
しまし
ょう、麻生さんも世話になったのか世話してあげたのか分かりません。
いやいや僕世話になりました、ね、お世話になりました。
でまあいうようなことでね、はい、柳さんがね、はい、うなぎが大好きだったっていうのが、
あそうなんです、それは僕初耳ですね。で
私がそのかつてね役をやってた時にうなぎかフグかどっちか持ってきましたね、これはという時はね、で柳さんが、ね、いや待って待って待ってたっていうことでね、
あそうだったんですか、
飛び上がって喜んでましたね、
へ、
あんまりね愛想の良くなそうな柳さんがねもう愛好を崩し合ってですね、
あの柳さん
ね、だからもう待ってたって、まあ、冬はフグ夏はウナギって、ね、
うーん
ちゃんと持って
そうなんだ、柳さん好きだったんですか、うん、ウナギ柳さんも、
だから、今日は麻生さんも好きだし、そうです、ね、パーソナリティはウナギが好きなんだっていうねところかなって私は当たりをつけたわけですよね
そして茜さんもウナギが大好きということ
も、おいしい本当もう完食しま す、
うですか、うん、ということなんで、で麻生さんはそもそも柳さん、柳沢前社長のね、柳沢さんのとどんな出会いだったんですか。
あのですね、本当に最初に顔を合わせたっていうのはお互いその顔を知ってるっていうだけの状態ですよ、うん、あの親しいわけじゃなくて、うん、一番最初の大元を言うと別に親しいわけじゃないけども、僕が大学の3年生の時に文化放送の中の、詳しく言うと文化放送プリントサービスという子会社が地下にありまして、うん、食堂の横にあったんですけど、そこで社内の名刺や台本、印刷物を請け負う子会社があったんですね。そこでアルバイトをしていた時にこう編成局やもちろん制作部などでこうお伺いに行ったり行った時に柳さんと会ってるんですよね、うん、でその時には別にあ柳沢さんだっていうそれぐらいのこういう人だなって、県政部長だなとかそれぐらいの程度です。でも旭川で僕がサラリーマンを辞めてこっちに来た時に FM ディベートの社長として来た時にまたここで出会って、僕その時文化放送プリントサービスで来たんですよって、ああそういえばあった、もう今の会社その会社もうないんだけどみたいな、でもその時に会ってるねって、そこから、まあ、運を感じてぜひ、ど素人同然の僕を、まあ、もちろん勉強はしていたけども、ど素人同然の僕をやってみないかって誘ってくださったんですよね。
これは何年の話なの。
このユビリオやったのはパーソナリティだったのは35、うん、35ですけども、28歳の時にまだサラリーマンで、なんだっけ、転勤で行く時に柳さんが来た時に会ってるんです。あ28歳の時に、うん、28歳
じゃあ3度会ってんだね。
3度会ってるんです、うん、22歳の時に、21だ、21の時に会って、22の時にリベールの社長として来た時にぜひここでやってほしいって言われたけども、僕ちょっと今の仕事あったから勉強はしてたけども、うん、転勤で東京に行き、うん、でも喋りの仕事したいなと思ったらサッカーに戻ってきた時に番組をやらないかって言われた、うん、だ3回ですね接触が。
なるほど、ね、
21、28、35です
ね、うん、ということなんだ。で柳沢さんってさ、どういう人だっていうふうにイメージ持ってたの。
なんかすごくこう言っちゃうんですけど、すごく親しみやすい、本当その辺にいるおじさんと変わらないなっていう正直、う
ん、まあ、とても おじさんだけどさ
とてもそうなんだって、これから社長になるっていう方には見えなかったし、でも文化放送時代の時とはちょっと雰囲気がちょっと違ってたんで、うん、やっぱりなんか少し丸くなったのかなっていうようなイメージはありましたけど、正直 ね、 ね、あの時はバリバリやってる、もともと政治記者
されてたんで、そうですね、はい、竹下昇さんの番記者もやってた、
その時代は僕知らないんですけども、
はい、
はい、
ね、ちょうど平成って言った頃ですよ、
うん、
ね、
でもこっち文化放送お辞めになってこっち来てて、随分となんか優しく丸くなったなっていうようなちょっと印象 を感じましたけどね、優しくね、
まあ、それは年齢的なことも
あるんですよね。年齢的なこともあるのかもしれないですけどね。
まあ、でもなんか里心を感じて旭川にやってきたと言ってましたね。
そうですね。
で、
う
ん、まあ、ここの旭川シティネットワークの社長っていうことなんですけど、片木屋社長で立派なんですけど、なかなかね、このコミュニティっていうのはそもそもが組織が小さいところですので ね、
そうですね。
だから、まあ、いろんなことを、今まではたくさんのスタッフがいて、これやれあれやれそれやれどれやれで買ったのが、全部一人でやらなきゃいけないと。
顔さんでも人たくさんいますから、もちろん、
その意向によって動く人はいっぱいいるわけですけど ね、
そうですね。
全部一役でやらなきゃいけないっていうようなところでしたね。
社長編成政策面も見たり、全部そ人事、
そ う、ね、
そうですよね、経営面、
そうね、酒も飲まなきゃいけないしね、
そうですね、
まあ、酒はいっぱい飲んでたようですけども
そうです ね、
ね、 ね、でじゃあ土曜日やりますっていうことで手を挙げたわけ。
まあ、こっち来た時にそうですね、
平日よりも土曜日がなんか美味しそうだと、
まあ、美味しそうっていう意味はないですけども、まあ、自分の仕事のとの両立というか、まあ、もちろん、
まあ、他の仕事やってますからね。
そうですね、まあ、あと正直それだけやって食っていけるかどうかっていうところとかもね、いろいろこう天秤にかけたりとかもありましたね、正直ね。
食えるのはうなぎだけってね、まあ、そういう
なかなかね、
こうやって押しちゃいけないんだよね。
いやいや、
いかにも俺が食わしてやってるぞみたいな上から目線だよね。
いやいや、もういいやつだ、ね、食わしてもらってます。その通りでございます。
これ真に受けないでくださいね。はい、ということで、で柳澤さんとは何かその例えば番組に出てもらったとか、それから番組の中でアドバイスをもらったとか、それから一緒、まあ、麻生さんはあんまり飲まない人だけど、はい、一緒にこう食事とか出かけたとかっていうのあるんですか。
一緒に、まあ、スナックに行きましたね。
あ、行きました。
なんか でその時は、まあ、
ブルースカイ、
いや、あの、
じゃあ別
の、ね、A っていう、
あ、 A とこね、
A っていうとこです
ね。分かりました、分かりました、
3文字の A というところ
になりますけど、もうあれですよ、
ヤナさんと会うとね、まあ、番組の話、まあ、番組の中で具体的なっていうのはあんまり記憶なくて、一番はリライトニュースやんでリライトをしようっていうのだけが記憶に残ってます ね、うん、
リライトね、
その具体的なそのアドバイスとかそういうのは。それ以外はお酒飲むと会うと必ずお話しするのはやっぱり FM リベール局のことをこうやっていきたいっていう、当時たくさん飲んだりとかした時にはやっぱり希望と熱意にあふれてたんで、うん、名前を実は一回ね、リベールから FM 大切っていうのにもしてみたいんだよなとかね、うん、そういう話ばっかりしてました、いろいろ。
なるほどね、名前の変わり方とかね、
うん、そうそう、
まあね、
あと中継局作りたいっていう話も前一回聞いたこともある、あ、まあ、そういう話とかですね、
なるほどね、うん、茜さんは柳澤社長はご存じないの。
名前は存じ上げてたんですけれども、うん、実際にお会いしたことは一度もない。
なかなかね、土曜日は会えないんですよね、
うん、まあ、平日もいない方だったんで、いろんなとこ出歩いてるんでね、
うん、
ですから、これ嫌味抜きで言ってますよ、うん、なかなかね、会うのって で夜三六で会う方が、うん、多いっていうのあるんですね。
そうですね、
あ、そうなんですね、
まあ、もうで三六歩いてて、
はい、
店行くと柳澤さんがいて、
うんうん、
そこで私かつて役員やってた時に、そこで打ち合わせをして物事が決まってたっていうの
はね。なるほど。
結構あるんですよ。でこっち来ても全然話が通じなくて、そして話が出たら、で、まあ、お酒飲んでますんでね、
うん、
まあ、ちゃんと確認をして、翌日こういうことでこういう話だったけど、よく確認しといてって言って、
はい、
局長に、山川局長に話をして、
うん、
で、ね、まあ、私はただの外野ですんで、こういう提言ぐらいしかできませんけどもね、そんなことを夜しか話決まらなかったって思いましたね、
はい、
うん、でいろいろ構想は持ってたようですけど、やっぱり
そのそうです、構想ありました、
ね、で、はい、もうほとんど財産を投げ打ってっていうところはすごかったですね。
そう
ですね、でね、で今回ね、
はい、
柳澤さんが、まあ、残念ながらちょっと、まあ、病に倒れてしまって、はい、で、まあ、病にが分かった時に、これが1月の話でしてね、はい、でその時にですね、大体人事構想をね、
人事構想、
人事どういうふうな、要するに自分が引退しても、
ね、はい、
まあ、亡くなるとは思ってなかったと思いますけれども、引退してもじゃあどういうその、人を呼ぼうかっていうことでね、
うん、
実は相談がありまして、は
い、小野寺さんにですか。
私に
生前にお会いした時、
はいはい、実は会っていないんですよ私、
手紙
手紙だけです。
筆豆なんですよ矢野さんって。
筆豆の
作品も手紙実はもらいました、はい、
あの矢野さんのラブレターはなかなかすごいですよ。
すごいです。もう上手です、うん、僕大事に取っといて
あのちょっとに、はい、あの本当に力を込めて心を込めてという形でね、
そうです、
あの書く方でね、はい、そして必ずその郵便で届けるか、うん、ファックスで、まあ、ファックスももらったことありますけどね、
あります僕
も。ですけども大体郵便で送りますね。
メール使えない使わない本当手紙とファックス、うん、
それから、ね、電話が嫌だった。
そう電話嫌だ。携帯かけるとね絶対出なくて折り返し電話来るんですよ。折り返しで来る。
出るの取るのじゃなく自分からかけるって。そ
う なんか電話もあんまり好きじゃないっていう。
あの電話はダメですね、うん、あのちょっと笑い話で、うん、昔あのその役をなった時に山川君から聞いたっていういきなり電話でしたからあなたが頼む立場だろって言いたかったんだけど
そうだったんです。
それだけ照れくさが照れくさいっていうかこう面倒くさがりますかね。
そうなんで
しょうね。そういう人でしたね。でまあでは時は流れてですね、
はい、
私もちょっとこう少し、離れていたんですけれども、うん、まあ、そういう相談を受けて ね、まあ珍しいなと思って、うん、まあ、その伏線があっていろいろそのリベルにちょっと創造改革でいろいろ番組提供をしたんで、はい、まあ、それでちょっとまた、ラインができましてね。で手紙をいただいてどうしようって言ってもね、うん、でここで私は柳さんに直接返さないで、私手紙は苦手なんで電話も苦手だしこういうところで喋るのも苦手なんだよね。あ、裏話しゃべるの好きですけどね。なんで、
これポッドキャストがいいです。
ポッドキャスト
です。裏
裏裏だから裏なんだからやるに決まってるじゃないですか。ということでね、あきちゃんだね、もうそれで、じゃあどうしようっていうことになった時に、うんうん、答えはね、答えは番組表の中にあるって私は一言答えたんですね。どっかの僧侶じゃないかっていうぐらいね。
へ
え。すごいなんかドラマみたいなセリフですね。
ね、この経営陣をこういうね、改めてあなたちゃんと財産を持ってるじゃないですか、
うんうん、
ね、
そうおっしゃったんですか。
そう言いましたよ、ね、ちゃんと持っている、ね、うん、そこでね、もうホームページで発表になってますんで、実はこの赤根さんのところに案内文がありますけれども、
はい、
それ
は差し上げますね。
見てないよ俺、
はいはい、これを見てないっていうのは大体そういうね
いや社長の選挙のやつが出てたけど最近じゃない、最近じゃないです
か。28日の株主総会終わってすぐですよ。打てって言って、やりましたね。
うーん、
はい、出てますよ、はい、
ちょっとホームページを
出ますか、
ね、
インターネット、
ね、
出てます、
ね、あ、ほら、うんうん、あのお配りしたね紙と同じ内容のことを書いてるわけですけれども、うん、
はい、
だって社長がね請求されましたね、で、うん、それから、うん、株主次回、ね、次期社長は森山亮さんですってお知らせを2回目しました、はい、で3回目決まりましたって話しなきゃいけないわけですよ。
そうです ね、
うんうん、
ね、
まあ、この後は柳さんのお別れ会ってあるんですけれども、
はい、
まあ、それはちょっとまた日を置いてということになりますけれどもね、うんうん、で実はこれ番組表の中にちゃんと隠されていたということがありましてね、
はい、
はいはい、これはもうだんだん言ってきますよ、はい、まず代表取締役社長の森山亮さん、
はい、
水曜日
やってますよ ね、
9時から ね、
うんうん、
ね、トゥデイターゲット旭川という番組があります。
ちょっと番組を持ってこうかな。
ああ、いや、まあ、どうぞ。私はもう空で覚えてますんで。
すごい、
柳さんよりは私編成知ってるという
わかります。僕も
外にいたのに
これ番組表だから、
はい、
ということでこの方はパーソナリティで、2000年から かれこれ15年、
うん、
2回しか休んだことがないというね、
うん、
それは何て、まあ、身内のご不幸以外は全部出てきたというね、
すごい、
いう、しかもこの方は医療法人の理事長さんで、
そうですよね、
公職も多数なんですよ、
はい、
ね、でリベールの社長やってる暇があるのかというくらいなんですが、なぜか番組だけはその開けてくるわけですね、うん、でもちろん、市民 DDA ですからそういう立場で出てますんでね、
うん、
もういろいろ気を使う立場でありますね。でそれから専務の中里さんは、創業者の、ご長男ということでありましたよ ね、
う
ん、
ね、
中里メガノさん、
はい、
ね、社長、
はい、いうことで三森山さんをじゃあ実務で支えましょうということで、ね、
はい、
それから山川さんというのは現職の局長さんで、
はい、
ね、はい、って笑いながらビール飲むのが得意だよね
局長、ね、
いや気になり大丈夫、
いい、
山川さんね、山川さんね、あとで言いますけど言おうかと思ったけど先に言っときます。山川さんが小野田さんぜひ手伝ってくださいってね 言った時の殺し文句なんか知ってます？
いや、わかんないです、
ね、うまいビールを飲ませてくださいっていう。
そうなん
です。で、私の葬儀はビール葬でやってくださいってね。
ですか。そんなこと言ってたんですか。
ビールをかけてくれればいいですって。山川さん でその気の気、その言葉にね、私よし、それならいいよ、それならいい、うまいビールを飲ませてやるよと、
なるほどね、
なるわけですけれども、まあ、それは後の話でしてね、山川さんビール好きでね、とにかく最近ビール美味しくないんだと、うまいビールを飲ませてほしいんだと、うん、飲ませてほしいって自分が飲めよって言いたかったんだけど。
ね、飲ませてくれと、
くれと、
飲ませてくださいもう少しなんですよね。と、いうことで、他に取締役はここの吉武ビルのですね、オーナー、ね、吉武高夫さん、はい、それから旭川新聞の社長であります、はい、工藤実さん、はい、ね、旭川新聞ご存知ですか、
はい、
一部入り350円の高級紙ですよ、
はい、そうです、
全国でもこんな高い高級紙ないですよ、もう貴重ですよ。はい、
確かに、確かにそうです
、思いっきり高いですよ。
スポーツニュースが地元のたくさん載ってるんで、やっぱり
そうですよね、
みんなでお母さん方でこう、うん、やっぱり撮って見るんですよ、
ね、う
ん、
そうですね、
スポーツやってると、
はいはい、ということで、うん、思いっきり高くてね、価値がありますスポーツ部門だけね。、はい、あとあの編集長のたわごとはすごいです。
同心さんにも記事送ってますよね、通信社の役割、あの
通信社です、
通信社の役割、そういうになってますからね。
で、最近やっぱりその業務提携ということで、うん、限りある人材を有効活用しようというので、うん、地元のスポーツは旭川新聞にお任せということで、うん、同心さんも配信をもらっているそうですね、はい、そうですね、うん、はい、工藤実さんが社長ということで、この方が社長の説もあったんですが、あったんですよ、
うん、
この方は柳沢さんと大変仲がいい方でございますので、うん、いつも盟友での飲み歩いてたんですね、うん、飲むのと経営者は別だってはっきり言われたそうですからね、うん、でも工藤さんはやっぱり尊敬する先輩だと柳さんは言ってましたね、
うん、
はい、名誉のたび言ってきますね、飲み倒れしてたわけではありませんので、
うん、
はい、それからですね、こっから佳境に入るんですね。
佳境こっから、
じゃんちゃかじゃんちゃんちゃんちゃかじゃんちゃんちゃんちゃかじゃんちゃんちゃんって繰り返ましてね、取締役、元継ぐ節子
と、ね、そろそろ僕出ようかなと思
ってなんかスタジオ急にこう熱くなって
さらばっていきますからね。元継ぐ節子さんってこと誰か知ってます？
はいはい、知ってます。え、言っていいんですか？
いいよ、
ケロコさん、
はい、マダムケロコさんなん
ですよ、はい、マダムケロコさん、
はい、この本名が元継節子さん、
はいはい、
ね、旧姓伊藤節子さんなんですけども、はい、この方はもうパーソナリティ歴45年という方、うん、
はい、
もうラジオのもう神様ってなんて言ったらいいんだろうな、本当にもう稀有な人で、本当ラジオのことも、
あの違うの、ラジオのケロ様って呼んでて、
ケロ、そうですね、
でね、
う
ん、あのもうね、あの元継取締役席あるんですよ、したね、うん、そこはなんでかってね、あのカエルの人形置いてあるんですよ、これ私の席って、
もう、ね、ケロコさんはあの僕も好きだったジャンボ秀勝さんと一緒にずっとやられて、ジャンボさんのしゃべりが僕も好きで、はい、 そこで一緒にやってたっつ、
微妙なこの掛け合いがです、
うん、
あの大人気でしたね、ジャンケロってね、でジャンボさんのお亡くなりになった時は、そうね、亡くなった時は私ね、あの自由軒行ってね、大きいヒレカツを食べましたね、ジャンボヒレカツ、
なるほどね、喜んでますよ、来
た供養、
供養、
ファンとして、
ね、今日のうなぎみたいなもん
ですよ、そうでありますね、うん、で元継さんがこれね、なんで選ばなかったんだろうっていうくらいね、不思議、
う
ん、
今まで ね確かに
柳沢さん忘れていた人事だろうということでね、
そうですね、
で次がですね、取締役深澤辰徳さんという方で、この方はなんかあの番組の企画とか本を書いてるとかいろんなことやってるらしいんですね。
そんなこといらっしゃると
思
う
んだ、
あまり聞いたことのない
名前ですね、初めて見る名前です ね、
そうですね、なんかいろいろ番組制作企画とか、なんか宝くじが当たるのプロデュースをやってるとかっていう話を
聞いたんですかね、
って聞いたことあるようなないような、うーん、ということでさらっと流しましてですね、もう一人がですね、柳沢健太郎さんっていうんですけど、これが麻生健太郎さんだって私思ってるんですよ。
あ、なるほど、
ヤナさんの実はお子さんじゃないの？あなた。
いやいや、この間あの、ね、息子さんに実はちょっと立ち話する機会があったんですけども、その話はちょっとあの、ね、同じ名前ですねみたいな。
麻生さん、そうだったんですか？
ご兄弟じゃないの本当は。お母さんが違う。いや、
しかもね、文化放送プリントサービスでバイトしてた時に、実はその柳沢健太郎さんもバイトしてたらしくて、違うとあの文化放送の違う部署でなんか。
じゃ文化放送に一緒にいたってことですか？
どうかあってんだね。でも顔覚えてないんで、そう覚えてないんだけど。
同じこの時代と、
うん、なんかちょっと被ってるみたいな、
ね。へー。
あーみたいな、ね、繋がるねみたいな、
健太郎つながり
で、いやこれ見てね、俺あの麻生健太郎さんが、あこれ本名なんだと思ったわけ。例えば養子に入ったか隠し子かどれなんだろうってね。
思いますねこれは。
確かにお金持ちの人見つけると養子募集してませんかってよく言うけ
どね。印税対策で本名とラ、ね、ペンネームと書くあの別にしてんじゃないかと思ってましたね。
いやいやいや、ね、
まあ、というようなことで、
いやいやいや、
いやすごいね。じゃあ麻生健太郎さんどこに入ってんだろうっていうのは皆さんご想像にお任せしたい。
はい、
もう大体この流れでわかるでしょ、うん、ね、
流れで。
柳沢健太郎っていうのが麻生健太郎の本名だっていう、ここではそう言っておきましょう、ね。
いやいや、これはあの息子さんですから、柳さんの息子さんですから。
自分で言ってる、自分で息子だって。
いやいや、僕違う、もう怒られる。ちゃんと言います、立派な方が。柳さんの息子さん、立派な方が。柳沢健太郎さんって本当に柳さんの息子さんですから。
これさ、麻生さんのさ、うん、ね、あの向こうに親御さんが聞いたらね、そんな覚えないって真っ赤に怒るだろうね。
そうですよね。
ぶっちゃけ言いますよ、あの聞いたこともない名前さっき出てきたでしょ。なんだか分かんない。あれ怪しいですよ、どう考えてもね。
まあその辺にしておきましょう、ね、ということで、まあ役員の紹介ってことで、
いやで最後、
これ全部番組に出てる人ですからね、
関西役として小野寺さんが再任、
ね、なんで関西役って、こんないい加減なやつがどうして関西役になるんだろうね。
いやそう、
いい加減に見えてね、いい加減なんですよ、本当に。
いい加減なん
です、
ね、
いい加減なんです、本当に、ね、絶妙なんです、ね。
あの社長より編成知ってるとかさ、
うん、
ね、いや僕ね、もう裏だから言いますけど、あの株主総会のこのうまいこう切り返しとか、この説明上やっぱさすがだなと思いましたよ。
あ、そうなの？あの
質問を受けても的確とパッパって、うん、
そうそう、へえ、う
ん、
すごい。
いやこれはね、
もう報告いりませんからとまで言いました。
いや、いらないって言われたからね。
そうそう、
ね、へえ、
ね、うん、すごかったね、
素晴らしいです。
ね、いや、いらないって言われちゃうんだから。
いらない。
しかもね、いやいや、しかもね、どっかのお父さんがさ、猫だねのような声でさ、これから頑張ってください、いつも厳しいこと言うあのおじさんがだよ。
びっくりしました、
ね、やっぱりね、息子が就職すると違うんだなと思ったよ。
あ、そういうことか、
ね、あんまり大きい声で言わないですよ。息子が就職5年ぶり札幌にって、このキーワードで誰だか皆さん当ててみてください。
しかも、まあ、キーワードは、まあ、2番以内にね、
2番ですね、
2番で、
ね、2万3000秒とかね、
すごかったですね、
あ、
でも、まあ、あのお父様と人格が違うんであれですけれども、
うん、
でもお父様としては息子さんがね、うまくそうやって活躍できるようになって言ったのは大変喜びだったと思いますよ、
うんうん、
ね、そういうちょっとあの家庭的にも安定した状態を続けたんでね、優しく言ってくれましたね。はい、
すごく優しかったです。
ということね、じゃあいつも厳しいきついことばっかり言ってんのかと、
はい、
俺はひどい親父かっていう、そう、決してそういうことじゃありませんので、
うんうん、
あのちゃんと建設的な意見を言っていただいた、
はい、
ありがとうございますということでございますね、いうことで、私はですね、あの役員でもないのに答弁をさせられたり、あれは不思議でした ね、 ね、
いつの間にか、ね、小野寺さんしか頼る人がいない
で、ね、でお別れ会 の、 あの実は柳沢さんのね、
はい、
まあ、私と柳沢さんはそのそういうことで会ってはいないけど、どこか通じていたんだろうなということで、
うんうん、やっぱうんうん、どっかで通じてるところね、うん、
で、
うん、
それでないと受けないですよ、最初から何言ってんだって終わりますから、ですからあのその辺のところはちゃんと大人の対応をして、
はい、
柳沢さんのやっぱりあの今そのご病気のことを考えながら、
うん、
少しでも良くなるようなことを考えて、まあ、今日至ったんですけども、柳沢さん残念ながらということで、
うん、
あの枕元に行きましたけどもね、でそこでかけた言葉はですね、明けましておめでとうございますと私申し上げましたね。実は会ってなかったですね。
あ、そうなんです
か。そうだったんです
か。会ってなかった、おめでとう、今年もよろしくねって言って、
うん、
で山川さんが涙してくれましたけどもね、
うん、
なんか見え見えの芝居だなと、臭いなと思ったけど、でもまあこれは本心なんで、
うん、
まあ、今年もよろしくなっていうことはまあ言いました、ね、で柳沢さんってあんまり暗いこと好きでないので、でお別れ会もですね、ちょっとこう明るめにやりましょうということになりまして、
はい、
もうね、あの実は、裏を言うとですね、ある取締役から自分の新聞で発表するので、あんまり大っぴらに言うなと、ね、あのとは言ってもですね、
本当このポッドキャスト面白いな、これいろいろ喋ってますね、
オンエアで言えないこと、
ありありですね、
残るしね、でも私あの実はね、文句言われないように実は6月から購読して、でコマーシャルも入れてやるからってね、ちゃんと言ってくれるので。こういうね抑えを聞かして
なるほど、
ね、文句絶対言わせないだろうな。
素晴らしい。
あのただあのなんだ公式な発表はあの6月9日の旭川新聞だと思いますけれども、まあ、ただ時間とね、うん、日取りはちょっと教えないと、はい、ね、うん、教えて皆さんにお知らせしないとまずいだろうということで、うん、いろいろその株主とかあのスポンサーの皆さんとかいろんな関係者には口々にこういう予定ですということは申し上げてですね、はい、ヤンさんにと親しかった人とかね、うん、7月の6日月曜日、夜6時からだいたい1時間15分ぐらいかなぐらいなんですね。2時間以内ですね、うん、でだいたいあの葬儀ってね1時間ちょっとじゃないですか、
はい、
だいたいそのぐらいに近いところでお別れ会、まあこれ括弧仮称なんですけれども行いたいということでどなたでも参加できます。はい、でまあお花を献花といいましてねお花をあげてもくださってもいいし、それから先ほどあの北海道6あ忘れてた井下さん、
うん、井下さん、
井下さん、はい、北海道録画センターの社長 でこの方も留任で、うん、統一幕なんですけれどもこの方の、映像技術をふんだんに使いまして、はい、柳瀬さんのヒストリーをダダダダって紹介できるわけですね。
すごい。
実はそれにあの時間がかかるんでお金以前に、ね、時間がかかるんで7月6日
6日ね東京から文化放送の関係者の方もねいらっしゃるだろうから、
そうですね、だからそういうこともあってねあの飛行機のそのとか、ね、はい、宿の手配とかやっぱり時間かかるんですよ。
そうですよ、
ね、早めに撮りたいというのはあるんですけれども、そういった方も思い出のある方いらっしゃる、それから地元で付き合いのあった方、それからお世話になった方、お世話にしたした、いろいろいると思いますけどね、矢野さんのお世話にしたって誰でしょうね。
誰、
麻生健太郎さん。
いや僕じゃないですけどね、
いや違うの、あかねさんじゃない本当は介護で
いや実はみたいな、ね、いやないですけど、
まあ、あのいろんな立場の方がいらっしゃいますけども、ね、矢野さんが、ね、あの嫌いだっていう人はいなかったですね。
そうですね、
もう呆れるぐらいの人っていうことは言いましたよ皆さんね。でも呆れても好きな人という、ね、いう感じですね。それからね、そうとある密葬に行ったんですけど別れても好きな人っていうのも分かりましたね。
あ、
ね、こういうちょっとドラマもね、これ誰のことっていうんじゃないんですよ、これ一般論で言いまして、はい、ああこの人って仲違いしてたはずなのにやっぱり矢野さんのこと愛してたんだって、
う
ん、あのハートでね愛してたんだっていうふ
う
に垣間見受けられましてね、ああそうかと、ああ 自分もその一人だっていうふうに言いたかっただけなんですけどね、ね、でもへーってぐらいでねすごかったですね密葬と言いながら私こっそり来ましたからね、ですからもうそういう矢野さん その愛情というかね、うんうん、人間性にみんな惚れてこの FM リベルに寄ってきてると。
そうですね、
ラジオ人生50年ってね、お坊さんがプレゼンしてましたからね、あの戒名のね、こんなすごいなと思って、戒名考えるのにね3分っていうところも結構あるのに、ね、6時間かかりましたって言ってましたからね。
あ、そう、あの名前考えるのに、
お、その会議を考えるのに6時間かかった、
うん、例えば、まあ、ラジオだから、うんうん、電波の電を使おうかなとか、うんうん、波っていうのを使おうかなとかいろいろ決めるんだって、うんうん、でも、うん、電とか波っていうのはちょっと波だと荒々しいとかあんまり意味が良くないとか、そこで伝えるっていう字だったらよかったんで使ったりとか、いろいろこう関係するものを一生懸命選んでたら6時間以上かかったっていう、結構苦労されたっていう。
そうね、うん、それをちゃんとね、うん、筆であの紙に起こして、
うん、
ね、
うん、
でこうやって文字をこうやって開いたり閉じたりしながらね、プレゼンをするんですよ。へえ、最近のお坊さんは変わったなと思って、どちらから来たかったらね、あの出身の旧旭町から、ね、はい、お見えになりましてね、へえって、若いお坊さんって言ったらね、大学どこって言ったらね、北海道工業大学っていう、お坊さん理科系なんですよ。
すごいですね。
お坊さんが理科系って多いんですか。
理科系なんですよ、うん、いや多いわけで、大体文化系だと思うんですけど。
そうですよね、
理科系で出たお坊さんなんですよ。
へえ、
そうなんですよ、
ね、
うん、
ね、ひょっとしたらこれがご縁でパーソナリティで来るかもしれませんけどもね、
うん、
そのぐらいうまかったですね、あ、お話が
平易
で、ね、決してそのなんていうかね、あの普遍な的な話をされてましたけど、驚きましたね、
うん、
で先ほど言った元次節子さんがこの人をスカウトするってその場で言ってましたからうまいって言って、で、あるスタッフがですね、
はい、
実は号泣しましてね、
はい、
これはあの名前は特に挙げませんが、
うん、
号泣したのはいいんですけど、
うん、
矢野さん あの小指のちょいの人じゃないかと勘違いされて、
うん、
親族の人が気を使って前行けって合図してたっていうね、笑い話もあったんですよそんなはずはないと、ただ使われてるだけだって言ってんだ まあね、そういうねいろいろあのちょっとしたミスをもあの参加させていただいたんですけれども、うん、ドラマがありましたね。
そうですね。
だからお別れの会は、皆さんにお知らせして、はい、精一杯そのリベールの、スタッフパーソナリティ、私はどっちに行くのかな、うん、スタッフでもないしパーソナリティでもないし、どこなんだ
パス、うん、いやもう FM リベールの顔としてももう
分かった、顔の裏だ。
そこ。
あの絶壁のあの頭のところだ。これなら分かるね。まあそれでありますので、ぜひリベール始めて以来、ね、おそらくですね、
うん、
しかも生放送でお送りするというね、前代未聞で、これ予定ですけどね。うん、そういうことで、はい、インターネットでももちろん聞こえますよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。東京から来れないって方はそれをね、はい、聞いてくだされば。はい、
このと飛ばしてですね、宝くじが当たるぞが飛びます。
あら。
水曜日に その日だけ放送日変更になるんですけどね、まあそれは当然いいんですけど、まあ、矢野さんのことですからここが一番いいだろうということで、7月6日ね、本当はね8月7日矢野さんにしたかったんですけどね、遅すぎるって話なんですよ。それからお誕生日の13日とかね、8月の13日とかね、したかったんですけど、それは遅すぎるってあまりにも全然ね、いうことでありますんで、じゃあ8月7日の矢野さん の、初盆でやろうかとかね、これあの私言っただけですんで、実現してるかどうか分かりませんよ、うんうんね、でこれ夜中にですね、森山社長に深夜放送やりませんかって言って、怪談話をしながら、ね、医者が怪談話するの怖いよねこれね、
もう揃ってるじゃないですか、もう全部、
ね、
怖いもの
だからすごいですよ ね、森山さんとね、それからケロさんが深夜放送やるわけですよ、これは怖いですね。
聞いてる、私はそこで見たのさ、ね、こんなになってさとか喋りするんだけどね。
どういうことなんですか、ね、でそして2人の歌が聞こえるというね。
2人ともね、歌手ですから、
ね、
歌手ですから、 CD 出してますからね、
ケロコさん
の共通点という、はい、歌手でございますから、
ね、いやさすがにケロコさんは別れ会は歌いませんって言ってました
ね、言ってましたけどね、
もったいないって言って矢野さんの前でもったいないっていう意味でね、あの主人の歌がね、あの妻で主人の母がなかったね、うん、だチュチュンのチュチュンのって聞こえるって矢野さんに突っ込まれてたってね、
言ってました、
主人のっていうの
は、ね、
チュチュンのチュチュンのって、
ね、言ってましたね、
スズメじゃないんだよってなんか矢野さんに言われてたそうですけどね。
へえ。
だからね、まあ、ここでその番組表の中に取締役の方が新たに参画したと、
うん、その時矢野さん何のうんって言ってました、
いやいや、だからこれは面白いっつって、それでみんなもう説得しに行ったわけですね。まああのある方はですね、
はい、
私がごねたから仕方なくなったっていう方もいるんだよ。まあ今笑ってるようですけども、まあ、あなたがならなかったら私なんか絶対受けないからねって言ってね、山川さんに脅しを入れて。まあこのまあ、それだけ重要な人だってね言いたいわけです
いや、
ね、そうか、うん、なんか矢野さんの親族だったわね、麻生健太郎っていう、ちょっとくどいよって言われて
そうですね、
あのこれからそう名乗ったらどうです、う
ん、いや
名乗るのは自由ですから、
ね、息子さんに申し訳ないですからね怒られちゃう矢野さんに、
まあ、でもね、あの実の息子さんね、うん、あの歩き方口調そっくり、
そっくりですよね、本当、
ね、
そっくり、矢野さん本当そっくり、うん、お父さんそっくり、矢野さんの言うとこにいるかと思いましたか
ね、うん、って言ってくるのね、うん、ね、まあ、ね、息子さんって言ったらあってちょっと見たら確かに若いんだけど、あの唇とかね、歩き方とか ね、あのベラン名帳に時々なるときはね、うん、うわ
って
物おじしない感じしますね、
しませんね、体ね、うんうん、
すごくいい、
相当同居座ってますね、
座ってる、
ね、うん、まあそういうようなことで、今回の取締役の皆さん、ケロさんもそうだしね、深澤さんも、それから柳沢健太郎さんも、それから工藤みなるさんもね、うん、これはもうすごいメンバーですよ、うん、何をましてもやっぱ森山亮さんも太陽のように輝く人ですからね、
うんうん、
ね、で森山さんに私言ったんですよ、ね、実はあのその森山さんの内科に通ってましてね、でリベールのことをかあのお姉さんすいません、あの看護師さんから、
うん、
血圧が測るんですよ、
はい、
で今日高いですね、何かあったんですかって、ね、で森山先生って、先生リベールのこと考えると血圧上がるんですけどなんとかなりませんかもうね、血圧上がってる時は大体ねそこのことを考えててカーッとなってるのね、下血圧上がるのね、 で早くドクターストップをかけてほしいんですけどって言ってダメって言われて、
言われた
ダメって言われ
る。面白い。
これ本当の話。ね、いやでもね、ここ数ヶ月その公表できないことがあるわけですね。
はい。
で、そうやって人が寄り添ってくるまでやっぱじっと待ってあげなきゃいけないですよ。うん、固まって山田さんと話して、山田さんから言ったっていうことをやっぱりみんなそれで気持ちのこう糧にしてくれるわけですよ。うんうんうん、リベロスをじゃあ支えてあげるよって言ってくれる。山田さんの言葉で言ってほしいんだと。もうそういうことで山田さんには動いてもらったっていうことはね、私はまあ動かしたっていうと格好が悪いけど、うん、山田さんにアドバイスをしましたね。
うんうん、山田さんでもそれが形になったっていうことですね。
だから、うん、全部この人事をねここまで来たっていうのは相当ね、まあ、息子さんはもちろんあの柳さんの遺言で、うん、自分が毎日やった時には息子にっていうことだったんですけども、うんうん、まあ、そういうようなことでいろんなドラマの中で、最強の夫人ができたというね、
うん、
でただしですよ、
はい、
最強の夫人の割には取締役としてのギャラはゼロですからね、
うん、らしいですよ、
はい、私が
僕は知りませんけど、
あの私が役員になる前に実はあの、来期はあの役員の報酬はゼロですからって私が言うわけですよ。だって社長が自分の報酬言えないんですよ。それ社長とか専務が報酬はゼロですかって言いづらいと思いますからって言ってね、株主総会でベラベラって言っちゃったわけですね、
うん、
それで皆さん納得しましたね。
本当僕ら、まあ、僕っちゃかちゃかって
僕らです
よ。いや、あの何を言っちゃうんだろう、ね、だからあの本当にあの何でしょう、そうギャラっていうのはないんで、もう志とその気持ち好きだからやってるだけなんで、
一応
違うところでだからこれを、まあ、いろいろ利用の仕方、利用って言っちゃおかしいけども、もうこれで、まあ、媒体としてねやってって、他のところでなんとかとかいろいろやってるけど、でも最終的にやっぱ会社としてねなって、
そうそう、
もちろんそれほど払えるようになったら一番いいんだけども、
そうそうそう、会社を支えるギャラとしてはゼロっていうだけで、うん、出演とかその別でお仕事する分にはそれはちゃんときちんとした契約をしてやりますからね、はい、じゃあそういうところもね見なきゃならないわけですよね、
う
ん、ね、それこそね、麻生健太郎さんがもうすぐ弾めよとかってね言われたらね圧力にこうして母と全所詮いたしますってやらなきゃならないわけですよね。まあ、そこは ね決めるのはケロさんの話ですから、私がやるわけじゃないですけど、まあそういうようなことで、まあ、あの柳田さんにとってはねいい夫人に、できて、ね、うんうん、飾ってもらったかなっていう気がします、ね、はい、本当はね柳田さん会長になるつもりだった。
そうですよね、で、で新聞に朝霞市、あ、北海道経済
さんで、まあ、ご存命の時から、うん、柳田さんは最後まで現職じゃなきゃダメって私言ったんですよ、
うん、
これもあの、まあ、人として最後まであのまあ、生きる死ぬとかって別じゃなくて、うん、あの降りたからあのその辺ね、あの散歩して歩くようなことをしない で、
うん、
でリベールともにちゃんと最後まで支えてっていうことで、まあ、代表権のある社長会長さんになってほしいんだと、
うん、
これも条件だよっていうふうにプレッシャーかけたんだけど、
うん、
あの人ね気が早くてよかったっつってさっとあの、ね、あの天井のスナック行っちゃったんで。残念で
ございますね。本当にいい方しますね。
天井のスナック。
今本当もう好きなだけお酒飲んでると思いますよ。
ね、
飲めなかったから。
あのブルースカイってね、
うん
うん。ブルーバレーだったんだからブルースカイにしちゃいましたね。
はい、
知る人と知るでございますから。まあいいですよね。ブルースカイですから。だからね、まあ後を追うことはしませんが、
うん、
まあ勝手に飲んでてということでね。まあいやラジオとともに50年生きた人っていうのは今になったら相当やっぱりずしりときますね。
そうですね、
いろんなエッセンスは あの時にこう聞いときゃよかったとかね、
うん、
ありますね、
うん、
まあそういったその柳田さん その一応語り集みたいのは北海道新聞の夕刊で出てましたんでね、
まあ、連載、
まあ、出てましたね、うん、まあそういうのをちょっとあのバックのやつをちょっと見ていただければ、同心のね宿泊版図書館にありますから、
うん、
それで大体11月ぐらいの時見れば分かると思います、
ね、はい、
はい、というようなことでね、今日は山さんの思い出ということで、あ、山川さんも来ちゃったよ、
うん、
いや、山川さんなんだろうけど、ね、あのビール飲みに来たのかな、まあいいや、ほら今日スタッフがいる、これねスタッフいる理由なんでかっていうと、
はい、今日は講師さんですか、 あ、この間あれ先週
この間コーシンさん、ね、はい、お会いしました。
違うんです。違うんです。これから私と打ち合わせでございます。
あ、何時からですか？
いや、この後。
この、あ、そうなん
です。大丈夫ですよ。
なるほど。
いや、打ち合わせって私が帰るんだけど。
多分そう
だ。この仕事をやれって言って私帰るだけですよ。
コーシンさんもいつも収録が2時だから、まだまあ喋っても大丈夫かなと思って。
いやいや、いや、はい、あのね、案内状を発送しなきゃいけないんですよ。
あ、そうだ、
これをね、
もう今日中、今日ってね、土曜日、今日のこの収録は土曜日です。
おしの忍ぶ会と同時にこれを入れるんですか？
一報も入れて、
あの、そうですよね、
いや、この日の時間ご予定くださいっていうところも入れて、それであの関係するところ全部発送すると、うん、月曜日には遅くても皆さん届いてますんで、うん、で、それで、まあ、間に合わない方とかちょっと漏れっていうのはまれにありますんで、うん、それでホームページでとりあえず、うん、こういう役員ですというお知らせをして、で、まあ、あとでそのお別れ会をいつやります、こういう内容でやりますっていうのは第2報で送ります、
うん、
だってまずは日取りだけですよ、
はい、
そして何をやるかってことですね、うん、ケロさんの歌が入るのかって、入りませんって言ってましたけども山、うん、さんが聞き苦しいって言って断られるから嫌だってでこれはケロさんが言ってたことですんで、多分あのヘリクだって言ったんだと思いますけども、だからね、それこそあれだよ、あかねさんの朗読でもいいんですよいいんですよ、ね、
そうですね、
うん、そう、うん、ね、麻生健太郎さんもやれって言ったらやらなきゃないかもしれないですよ、
はい、
司会はね、多分持ち回りになるんではないかと、
うん、
オーストラリアキャスト
は
ね、
あ
の何分か持ち時間を持ってやるか、はい、それかそれこそ朗読を持つか、うん、何かあの総参加ということでお願いをするそうです。まだお願いされてないと思いますので、ですから決まってからじゃないとお願いもできませんし、それぞれご予定ありますんでね、はい、はい、いうことで明るく終わるというようなこの忍ぶ会、ね、
はい、
ぜひ皆さんも、東京からでも、あ、ネットで聞かれますんで、
うん、
まあ、それで参加するってわけにいかないんですけども、ちょっと忍ぶ会を放送しますんで、うん、ぜひ、
聞いてください
ということでありますんでね、
はいはい、文化放送関係者の方いらっしゃいましたらぜひ聞いてください、
まあ、実はね、文化放送の他にあのやっぱり報道機関であの同僚、かつての戦友みたいな方は結構いらっしゃるんです
ね。そうですよね、別にあのラジオ局以外にもいろいろ
新聞社
やね、
それからテレビ局もありますからね、それからあの政治家の方とかね、
うん、
まあ、リタイアしてるか現職かどうか分かりませんけど、うん、そういう方もいらっしゃいますんでね、だからそういう人脈、それから同級生とかね、
はい、
ね、もうあれですよ、
でも本当文化放送の関係者の方も本当いろんなところで活躍してるんですよ、本当に。ナックファイブの社長も文化放送出身
だから。そうですね。ナックファイブの社長も文化放送
出身
なんですね。
文化放送から出てってる人すごく
多いです。今はあんまりおとなしいですけど、箕輪川のりおさんもそうですね。同じのりおさんですけど、箕輪
さん。箕輪さん、そうですね。
はい、はい、文化放送の出身ですね。
で、
いうことでね。
落合恵子さんもそうですね。
そうそう、レモンちゃんとね。
レモンちゃん。
レモンちゃんが今は、今なんて言ったらいいんだろうか。思うんですけど、当時はレモンちゃんってつけたのが実は山さんなんですって。
あ、そうなんですか。
で、そのレモンちゃんが嫌で嫌でって落合さんがもうなんか随筆で書いてましたね。お前はレモンちゃんでいけってこう来たらしいですね。ここの勘の良さっていうか、これが大当たりしましてね。
そうですよね、
大ヒット番組になりました。
うん、
私はでした、そのレモンちゃんのイメージがずっと60になっても70になってもついてて、もうね、私はもう結局イメージって取れないんですよ。
うん、
ね、まあ、良くも悪くもレモンちゃんで名前を売れたっていうのはね、まあ、今になってみればありがたいんだけど、もう最初の頃は嫌で嫌でしょうがなかったっていうふうに物の本に書いてありました。
は
い、柳さんがつけたっていうのもなんか聞いておりますしね。
なるほど。
それから小又雅子さん
とか、ね、もう外せないでしょ、
ね、外せないね、
外せないですね、
ね、
やる気満々の、
やる満々、ね、
黄金時代、
そう、はい、すごかったです
ね、すごかったです、
ね、で今あのラジコの時代でとかね、サイマルの時代でネットでも聞けるけど、当時はその近くに行かないと聞けなかったですから ね、はい、ね、まあ、そんないろんなことがあの方が来られるということで、
はい、
これも何人押し寄せてくるんだろうということで、先ほどのね、中国の企業で1万人来たと同じようなことになるんでしょうか。
どうなんでしょうね。
とりあえずね、あのロアジオホテルの大きいホールは取りました、はい
はい、
ですからある程度入ります、ね、ところがね、宿泊がね、もう7月でね、平日なのにね、かなり混み合ってるそうです、混み合ってるってことは空いてることは空いてるんだけど、もう7月の頭でさえそうなんですよ。だいたい20日回ったらっていうのは分かりますけど、夏休みでね、今年は早いそうですね、はい、 ま、というようなことで、麻生さん、
はい、
ね、矢野さんと、まあね、長い付き合いをされてたということで、
はい、
ね、まあ、あの思いちょっとこううるっとくるとこもあったりね、ぐさっとくるとこもあったり、お前らバカなこと言うなって思うこともあったかもしれませんけどもね、ね、うなぎに免じて美味しい、
いえ、もうごちそうさまでございました、
ごちそうさまでした、
ごちそうさまでした、
ここがあったんですね、うなぎに下げてもらったらとりあえず怒られないぞね、あのやっぱりね、元気を出したらこういう暗い、うん、あのちょっとこうね、ナーバスな話もこう軽くさっとできるわけで、ね、
うん、
ね、ここで私もそういうところでね、あってね、11時に気がついてうなぎを持ってきた人なんですね、
ありがとうございます、
あの皆さんもね、ちょっと辛いこととかちょっとこうこれはっていう時はね、必ず先にうなぎとか美味しいものを食べてください、うんうん、うなぎは特に効き目がありますね、はい、ぜひ、
はい、
押しつけがましく言ってるんじゃないですよ、私が食べたかったからですね、はい、いうことで、まあそういうね、食べるものとか、いうのをね、ぜひ、好きな食べ物を一つも二つも言って美味しく食べれる皆さん頑張っていきましょう、うん、
はい、
ね、ということで、
はい、今日はゲストにですね、相続改革の小野寺さんにお越しいただきました、
申し訳ないですよ、相続改革の小野寺さんって言うけど、旭川シティネットワークの監査役になりました小野寺さんって決して言わないんだよ
今日はそうか、監査役の立場、
せっかく役員になって、ね、ある方も役員になったのに避けようとしてるわけですよ、
無意識に避けちゃってますか、
ね、もうこれからはそうですね、株式会社旭川シティネットワークの監査役でいらっしゃいます小野寺康美さんにお越しいただきました、はいはい、今日は本当に貴重なお話ありがとうございました、
ありがとうございました、
じゃあ番外フューチャー137号でしたね、
137号ですね、
神田さん、じゃあ来週、はい、また来週、
また来週、
Mom.